柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、とうとうね9月に入っちゃいましたね。
はい、
じゃあもうそろそろ秋に近くなるワインですけども、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、北海道のワインになりますが、千歳ワイナリー北ワインピノノワール2022です。
はいはい、あ、今日はピノですね。
はい、早速ついてみたいと思います。
うーん、程よいなんか赤色ですね。
なんかこうルビーレッドって感じですね。
そうですね、はい、濃くもなく薄くもなくって感じで、はい、琥珀色って感じの。いただきます。
ああ、ちょっと香りだけを変えたときは、あ、ちょっとあのこの千歳ワインの北ワインピノノワール変わったかなと思ったんですけど、
うん、
これ飲んでみると、うん、まあ、北海道のピノノワールだなっていう感じがしますね。
なんかあれなんですよね、不思議だな。こう香りを変えたときとか、はい、一口目口に含んだときは、
はい、
意外とこうあっさりっていうか、ちょっと別の言い方をすると、うん、なんかちょっと物足りなさを感じるんですけど、ゴクって口に含んでふーって一息ついた時に、うん、すごくなんかこうゴージャスなエレガントなふわって味わいがまとまって出てきますね。
今日あのちょっと合わせるおつまみとしまして、
はい、
チーズなんですか。
カマンベルチーズ。
カマンベルチーズ、
はい、北海道といえば、
はい、いただきます。まあ、あの、
あ、全然今二口目飲んだら全然味が変わってきた。
あ、そうですか。
すごい開いてきましたね。またチーズに合いますねこれ。
あ、
いいですね。
まあ、ちょっとあのカマンベールチーズと合うか合わないかというよりも、このチーズのクリーミーさが、
うん、
このワインをちょっと引き立ててくれるような感じ
かもしれないですね。若干キャンディー粉あります。そうでもないですか。いや、
そこまでではないんですけど、まあ、なんていうんですかね、マスカットベリーエのような、
あ、そんな感じがした。
そんな雰囲気もあるにはあると思います。
うん、
はい、でもあのピノノワールという品種非常に難しいですし、今北海道でこう盛んにこう栽培されてますけど、あのすごくそのピノノワールの特徴っていうのはね出てるんじゃないかなと思いますね。
すごくバランスも良くて好きですけどね、はい、なんかこうまだ暑い日が続きますから、
はい、
なんかまだこうどっしり重たい感じっていうよりはちょっとこれぐらいこう軽くてこう清涼感のある感じの赤がいいかな。
はい、で先ほどの北海道のワイナリーということをご紹介したんですが、もともとはですね1988年に創業されまして、
うん、
山梨県の中央ぶどう酒、中央ぶどう酒さんの第二ワイナリーとして北海道千歳市に設立されたワイナリーなんですね。で当然こちらはピノノワール 100% ということで樹齢別に仕込んでるということで、約8ヶ月間樽熟成を経て瓶詰めするタイプのワインだということです。で当然の北海道ですからね、冷涼な気候を生かして繊細な果実味豊かなものを実現しているということで、北海道特有の冷涼感とミネラルを含むエレガントな味わいということが一つの売りになっているようですね。
樽熟感はそんなに感じないですよね。
まあそうですね、あのピノノワールをすごくこういい意味で表現するためにあんまり樽を使いすぎると樽が強くなってしまうので、こういう雰囲気にしたんではないかなと思うんですけど、ちょっとあのプラムとか梅っていうんですかね、プラムとかそんな感じしませんかね。
あ、言われてみればそうかもしれないですね。はい、
うん、
でもあの全体的にすごくこう飲みやすくて、
はい、
うん、ちょっとさっきチーズがあの引き立ててるってお話しましたけど、チーズとすごく合う感じしますね。
そうですね、宇都さん、うん、今週も早いですね。
美味しいんだもの。いや、僕あの、
ま、オープニングですよ。
僕結構正直ですから、あの結構口で言ってても大して美味しくない時は進まないですよね。
あ、これからの皆さん、あの聞いてらっしゃる皆さん、あんまり進んでない時はそういうことらしいです。
どんどん2杯3杯飲んでる時は僕が本当に美味しいと思ってる時かもしれませんね、はい、
それではワイン片手に今夜も参りましょう、
はい、
柿崎雄二と宇藤隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇藤隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇藤隆です。
さて宇藤さん、
はい、
本日ご紹介させていただくグッズなんですけど、
うん、
これですおなじみエコバッグです、
はい、私も持ってます
これ実はうちの会社でですね、
はい、
創立記念日に、創立記念日9月10日なんで間もなくなんですけど、
はい、
この時にお配りしてるエコバッグなんです ね、
お土産用にね、はい、これね、はい、使い勝手がすごく良くて、はい、まあ、色はね、いわゆる朝の普通の、ね、色というか、はい、いわゆるなんていうんですか、これ、
コットン、
コットン色っていうのかな、はい、特に染色してない色なんですよね。これ町がすごく大きいから、
あ、そうですね、
ものすごく使いやすいんですよ、はい、いろんなものを入れやすくて、大きさで言うとね、リスナーの皆さんに分かりやすく言うと A4 のノート2枚分ぐらいかな、
そうですね、
なんて言うんだろう、 A1 っていうのかな、ぐらいの大きさあって、で高さは30センチぐらいですかね、
はい、
深さっていうのかな、で町がね結構しっかりあって、
そうなんですよ、
町がね広いんですよ、町がね、20ぐらいある、
はい、
このかな、20ぐらい、
20センチぐらいあります
ね、ありますよね、はい、だこれ結構ね、例えばこれ丸々一番大きい玉のスイカ入りますよね、
入りますね、
全然入りますよね、はい、牛乳だったらパック牛乳6本はいけるな、
いけますね、
感じですよね、はい、これすごい重宝してます。
色の違うこう丸があるじゃないですか、
表にね、はい、カートと B テックの会社のマークと、はい、なんかオリンピックの五輪みたいな点々の輪っかが、これ何なんですか。
これはうちのグループの中にあるそれぞれの会社を表現しているということなんですよ。
へえ。
ですので、これだけの会社があって、まあ、それぞれ大きさ違いますけども、
6つ、
はい、
1,2,3,4,5,6 ですからね、
はい、うん、これも意味あるんですね、このちょっと、
これなんかにじんだわけじゃない、
はい、決してにじんだわけじゃなくて、それはは
い、ちょこんと出てるなんか
7つ目の
6つの、青、赤、黄色、水色、オレンジ、紫で、はい、破線になってるんですよね。
そうです、
破線の五輪みたいな輪っか書いてあって、端っこにちょっとグリーンか、なんだろうな、ライムグリーンみたいな、うん、ポチってにじんだような色があったんで、ね、これ僕なんかにじんだのかなと思ったら、はい、違うんですね。これが何を表してるんですか、
はい、これ一つの、まあ、会社というか、
もう一個さんがそう、はい、組織で、じゃあ全体で7つ、
そういうことです、
ね、そうなんだ、これは、はい、これは監督じゃないんですね、
違います、
これは俺だじゃない、
自分だとしたらこれなんかずいぶん端っこにつつましく存在してる感じです、
しかもなんかぼやーんとした
いやでも、ね、こちらエコバッグですね、すごく素材もコットンですし、
これはねいいよ、
ガシガシ洗っても全然もう、はい、自分も1年ぐらい使ってますから全然問題ないんですよ、
うん、
でこちらせっかくなんで、
はい、
リスナーの皆さんに3つちょっとプレゼントしたいな、今日聞いてらっしゃる皆さんもそうなんですけど、
ぜひぜひ
アーカイブもありますので、
うん、
2週間、9月15日ね、まで
15日まで
締め切りとして、リスナーの皆さんに3名の方にプレゼントさせていただきたいと、
いいんですか本当に、
思います、はい、
これもワインボトルだったら6本ぐらいは十分に入りますね。
楽勝入りますよ、ね、楽勝入ります、うん、はい、
これはね本当にね使い勝手がいいです、
はい、
うん、皆さんぜひふるってご応募ください、
はい、で発送を持って、開催していただきたいと思います。
で応募は、FM 世田谷のメールアドレスまでいいんですね、
はい、
834@FM 世田谷 .com、
はいはいね、
834@FM 世田谷 .com まで、
はい、
はい、9月の何日まで
ですか。9月15日ですね。
15日までね、
はい。
はい。
応募いただければと思います。
はい。
はい、では次参りましょう。
柿崎雄二と宇藤隆のサムライトーク。 ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思いますが、本日のテーマはルパン三世です。
わあ、
いつかやりたいと思ってたんですけど、はい、なかなかチャンスがなくて、
なんかルパンは常にそこにあるものって感じですね。
そうですね、はい、モンキーパンチさんがね、うん、
はい、
ずっと書かれてた原作の漫画がどんどん、まあ、広がっていって、いろんな方がそれをオマージュしながら作品として、はい、まあ、ちょっと不思議ですよね。そういうタイプの漫画ってあんまりないんですけども、はい、まあ、モンキーパンチさんもね、2019年の4月に、うん、まあ、お亡くなりになられて、まあそのちょっと追悼も込めていつかやりたいなと思ってたんですけど、まあ、今日ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思ってやりました、はい、見てました？
見てました。
漫画で、あ、どっちですか？
自分はアニメ、テレビで見
た。テレビですね、はい、だからテレビ番組が一番最初に1971年から、
はい、
放映されたらしいんですね、
は
い、うん、
それはさすがに自分3歳ですから見てないと思いますけど、自分が見たの小学校。
それがね、またね、再放送されてるんで、多分再放送を僕らが見てると思うんですよ、
うん、うん、
で、もともとはモンキーパンチさんが書いてる原作じゃないですか。原作見たことあります、はい、
原作もあります。
原作かなりエロティックですよね。
まあ大人の漫画ですね。
そう、もう完全に大人の漫画で、はい、もう、まあ、そうですね、今の雑誌とかで言うと
あれに似てますよね、ゴルゴ13。
そうですね、だからスペリオールとかビッグコミックとか、ああいうのに出てくるような漫画で、しかもあれともちょっとまた路線が違って、ちょっとエロティックな要素とブラックユーモアの要素がすごく強くて、はい、で各短編短編なんですよ、
はい、
ずっとなんていうんですか、ストーリーがあって何巻続いていくっていうよりは短編短編のルパンの物語なんですけど、でそれをその71年から、テレビ放映化しようというふうなので、
は
い、いろいろまあ画策というかね、やったんですけども、そもそもこれ大人向けの漫画なんで、しかも公共放送の中で原作でやってるようないわゆるセクシャルなところはあんまり放映できないわけですね。かなり際どいことをガンガン漫画の中では原作でやってるんで、
昔は結構堂々とやってた時代ですけど、それでもだいぶカットしたんじゃないですかね。
厳しいと思うんで、はい、で、まあ、アニメにするっていうことでちょっとこうトーンダウンして、そもそもこれあんま受けないんじゃないのかっていうことで始めたらしいんですけど、はい、やってみたら大人どころか子供も含めてちょっと国民的に大ブレイクしちゃって、
はい、
でこれはいけるって言って第2作目のルパンパート2に入っていくんですけ
ど、
パート2でちょっと失敗するんですね。こけてあんまりパート2が面白くなかったっていう話になって、はい、でまあパート3にまた行くんですけど、パート3でもうちょっとこう、ルパンらしい激しいこう、銃撃戦とかもう躍動感のある感じの、もうまあちょっとだからジョーク路線とかいろんなのを抜いてちょっとシリアスにガチでハード路線に行こうとしたのが、まあ、パート3なんですよ。
なるほど。
で僕ら多分見てるのはパート1の最初、リバイバルと、パート2はちょっと見てるのかな。でパート3、パート2はあんまり途中で面白くなくなったんで見なくなった人もいると思うんですけど、パート3結構見てると思うんですよね。
パートいくつかはやっぱり覚えてないんですけど、なんかこうシリーズの中で面白かったシリーズとそうでないの
があるっ
ていうのを覚えてますね。
ずっと映画化もされてるので、映画ももう毎回監督さんとかいろんなやられる方が変わるので、ルパンの顔も違いますし、ジャケットの色も変わったりとか、はい、そのたんびにもまあ面白いですよね。ベースはあるんだけど作り手によって変えられる作品っていうか、はいはいはい、まあ、それもまあモンキーパンチさんがどうぞ使ってくださいって言ってるからだと思うんですけど、で今日はですねまず1曲お送りしたいんですけど、先ほど言ったですねパート3、これのオープニングテーマで、まあ先ほど言ったようにですね2があんまり触れなかったんで盛り上がらなかったんで、3はちょっとイメージを変えて躍動感ととりあえずのなんていうんですかね、スリルとそれからこうルパンがこういろんなものを解決していく、そこになんかこうルパンらしさを見出そうとして作られた、はい、作品なんですが、それのオープニング用に作られた、曲です、
はい、
セクシーアドベンチャー中村祐介さんです。いいでしょう、こうちょっとテンポアップテンポで、
そうですね、
ね、
すごくなんていうんですか、
軽快な感じのね、
軽快な感じしていいですね、
はい、まあ先ほど言ったみたいにねパート3はちょっと軽快感を出したいということで、うん、こういうオープニングテーマになったんですけど、
はい、
まあいろんなキャラが出てくるじゃないですか、
はい、
好きなキャラはいますか？
あの個人的に好きなのは、はい、やっぱり五右衛門なんですよね。あのああいうタッチの漫画に着物着て出てくるっていうのがちょっとなかなかシュールな、
そう、は
い、
シュール、はい、シュールで、あのちょっといつもなんかユーモアがあるんですね。あの、パート1だといつもこう斬鉄剣でバババって切って、はい、またつまらぬものを切ってしまったって言うんですよね。
懐かしい。
名古屋もいいですね、うん、僕はねやっぱ銭形警部なんですよ。
あ、やっぱりルパン三世で確立されたキャラクターっていうのは、まあ、当然ルパンはそうですけども、
はい、
銭形警部とか、
はい、
峰不二子ですか。
そう、峰不二子、
あの藤峰子か峰不二子かよくわからなくなるんですけど、
藤見の猫じゃない方です、はい、峰不二子です。
峰不二子ですね。、すごく濃いキャラクターだったなって印象ありますね。
そうですね、原作では藤子ってあんまり出てこないかもしれないですよね。時々出てくるぐらいかな。基本的には原作のモンキーパンチさんが書いてる中ではルパンは常にこうあのそこで出会った女性と関係を持とうとするんですよね。だからあの藤峰子じゃない峰藤子、
はい、
峰藤子だけ、藤子ちゃんだけを追っかけてるだけじゃなくて、もうそこら中にいろんなに手を出そうとしてるっていうキャラクターで描かれてるんで、あんまりなんかこう藤子ちゃんがあの完全にメインキャラクターでもないし、あのもっと言うと次元も五右衛門もそんな出てこないですよね。あれだから多分
やっぱりこうアルセーヌ・ルパンの孫という設定がすごく大事なんですかね。
うん、っていうかあのルパンっていう子が強く、あの個人キャラクターが強くて、うん、その ルパンがいつもなんかこう遊びながらいろいろやらかすのをこう描いてる感じで、うん、多分あの今言ったキャラクターが固定化されたのってテレビ化されていく中で、テレビとかあのなんとかってストーリーが必要になってくるじゃないですか、はい、そうなってくると何らかしらのこの固定したこう主人公を取り巻くキャストが必要になってきて、うん、多分ああいう形になったのかなって勝手に推測してますけどね。で僕はねやっぱり銭形さん好きで、
はい、
であのいろんな方が描かれるでしょ、映画も含めて、ドラマ、あ、ドラマじゃないや、はい、テレビも含めて、はい、だけどあの一番キャラが変わるのが銭形なんですよ。意外とお調子者の抜けてる刑事銭形を描く方もいれば、
はい、
もうまあ言ってみたら本当ザ日本の警察官僚的な銭形を描かれる方もいるし、
はい、うん、またあの銭形っていう名前もいいですね。
ね、銭形ね。大江戸の空に春を
呼ぶ。そうです。そうやって見るとあのあれですね、ルパン三世っていうのはキャラクターの確立してキャラクターの宝庫だったのかも
ね。でまたそれを勝手にそのみんながイメージを持ってるんだけど、それをまた監督ごとに変えちゃっても構わないっていうのをみんなが許容してくれる作品っていうのが普通あるじゃないですか、
はい、
原作通りじゃないから許せないみたいな人が出てくるのが、うん、どんなに変えてもみんながそれはそれとして楽しんでくれるっていう作品としては面白いな。
だってあのメインキャラクターじゃないキャラクターの名前を知ってるってあんまないんじゃないですか。峰不二子って結構知ってるんじゃないですか。
知ってますよね。いや次元大輔なんて絶対みんな知ってるでしょうね、
はい、
うん、
よくああいうあの目線のよく見えないヒゲのやつで次元次元とか言ってましたからね。
こういうかぶってね、は
い、だからこういう確立された存在って本当に珍しいなと思いますね。
おっしゃる通りです。で僕がね、銭形の中で作品の中で一番好きなのは、はい、ルパン三世カリオストロの城っていう映画やってきたね。あの銭形が、ですね、あのすごくかっこよかったなっていう、はい、ちょっとこうあの実直なところもあるんだけど、最後にねあのカリオストロ、が崩壊した後に、あのお姫様なんて言いましたっけ、ね、クラリス、
はい、
あのクラリスが本当はルパンについていきたいって言うんですけど、何言ってんだって、やっと暗闇から解放されたんじゃないかって言ってルパンは逃げあの帰っていくんですよね。じゃあなって言って、はい、そこにバッとあの銭形警部が追いついてきて、あの野郎ってまた盗んでいきやがったって言ったら、はい、クラリスが毅然としてあの、まあ、自分を助けてくれた恩人ですからね、
はい、
いえあの方は何も盗みませんでしたって言うんですよ、
はい、
だから銭形警部がいや奴はとんでもないものを盗みました、あなたの心ですって言ってニコって笑うんですよ。でクライスがはいって言ってチャラララピーポーピーポー、最高のシーンですよ。 すいません酔っ払ってるんで。
登山好きですね。
いやもうねちょっとね2曲目お送りしたいと思います、はいはい、そのねルパン三世カリオストロの城から、はいお送りしたいと思います。炎の宝物ボビーです。今週はルパン三世をピックアップしました。
九時と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。千歳ワイナリー北ワインピノノワール2022いかがでしたでしょうか。
これ一杯目を飲むよりも開いてきたら、はい、ものすごい芳醇なバランス感で、やっぱり3杯目でしたね。
そうですね。温度もすごく関係あるのかなと思うんですね、うん、
最初、なんだろう、なんかちょっと物足りないなって、うん、どうしようコメントって思ったら、チーズと二口目飲んだ時のもう開き声がすごかったですね。今すごくいい感じですね、うん、
確かに温度上がったらすごく華やかな感じですね、うん、はい、
ボリュームもあるし、
そうですね、はい、千歳ワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetaga.com834@fmsetaga.com です。
先ほど監督からのご提案がありましたカートオリジナルエコバッグのご応募もこちらのメールアドレスまでお願いいたします。
また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアイコンも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。